今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、NFT アート 2.0 っていう話をしていきたいと思います。別にこの NFT アート 2.0 っていう言葉が、なんだろうな、みんなが言ってるとか、どこかで定義されてるっていうわけじゃなくて、まあ別に僕が思いついたっていうふうに言うつもりはないけど、多分なんかなんとなく僕が毎朝、X スペースで、まあ、喋ってる中でなんとなく NFT アート 2.0 っていう言葉が思い浮かんで言っただけっていう感じではあるんだけど、まあ Web1、Web2、Web3 みたいな、まあ、そういう言葉も結局曖昧でしたしね。 Web3 っていう言葉自体も結局じゃあそれって何を指してるのっていうと、まあ、曖昧なところはあるからっていう、まあ余談はさておきっていうところで、まあ、聞いてくださってる方が、まあ、NFT というもの、 NFT アートというものを、まあ、どういうふうに、まあ、認識しているか、あとは、実際に自分でそれを買ったことがあるよとか、ともすると自分が NFTアートというものを、まあ、発行した、作ったことがあるよ、販売したことがあるよっていう、まあ、状態かって、それはちょっとわからないんですけど、まあとにかく、まあね、NFT アートバブルみたいなものが弾けたんですよね。2021年、2022年のあたりに、いわゆるそのバブルみたいなものがあって、で僕は2022年のバブルは経験をしてるんだけど、まあ何がどうバブルかっていうと、結局、なんていうの、例えばその、まあ、数百円ぐらいで手に入れた NFT が、その後もう数時間もしないうちに、もう数千円、数万円ともすると、まあ、そのいわゆるレアリティの高いようなものだと、数十万円とかでこう転売されて、こうやり取りされるみたいなことが、結構バンバン起きてたんですよね。で、僕もその中で、まあ、それこそ、利益を結構出せた側ではあったりとかして、でも結局それを、まあ、味を占めてっちゃうと、あ、NFT、アートって、そういういわゆる、お金稼げるんだみたいなね、まあ、楽しみつつお金も稼げるんだみたいな、やっぱ思考になってっちゃうわけですよ。お金って魔力が強いから。だけど結局それってどこかで、まあ幻なわけですよね、その共同幻想って。だって一つの NFT アートにね、まあ数万円、数十万円、ともすると数百万円、まあもっと世界を広く見ていけば、なんか数千万円とかでね、やり取りされてる NFT アートもあるぐらいだし、でもそれで冷静に考えてったらちょっと変じゃんっていうのが多分本来の感覚だと思うし、でもそこが多分ね、いや冷静に考えたらちょっと変じゃない、この価格でやり取りされるのって、やっぱちょっとどこか異別だよねっていう、そういうなんか心のブレーキみたいなものも、まあ、かかりづらくなっていたんですよね、きっとね。そのまあ、クリプト界隈の、まあ、NFT アート界隈のその、まあ、まさにそれが共同幻想だと思うんだけど、まあ、それが多分バブルっていうものだと思うんですよね。バブルの最中にはバブルとは気づかないみたいな。だけど、やっぱりそれが2023年。まあ、2023年はね、またね、そのビットコイン上の NFT、BTC オーディナスとかでまた盛り上がってるんですよね。またさらにその数十万、数百万円のオーディナスがやり取りされてみたいなことがもうガンガンザラにあったし、そう、中にはその送り人みたいなね、そのリザヤでも送り人みたいな、一夜にして一発送り人みたいなことなんかもやっぱりあったりとかすると、余計にね、いやワンチャンどっかにあるんじゃないかみたいなことで、みんなやっぱりそういうお金にやっぱなってたなっていう。でその2024年、まあ、体感値で言うと後半ぐらいからかけて、やっぱりだんだんこうその共同幻想がなんか一旦冷めて、しぼんでいって、まあ今日に至るみたいな感じで、まあここ最近また少しね、NFT アートっていうものに、盛り上がりの兆しがあるんじゃないかなんていうような雰囲気はあったりして、それこそだから、いわゆるそういう、まあ、盛り上がりの指標にされるような、ミーム的なね、ただただこう、面白おかしくネタみたいな、そういう NFT がまた、こう、購入されたりだとか、まあそういう、まあいくつか、まあその指標があったり、まあ、サイン、そういう印みたいな、目印じゃないけど、兆しみたいなものもあったりとかして、ただ同じようなまたそういうバブルっていうのは、まあ多分来ないだろうなっていう、多分感覚でね、僕を含めて多分今 NFT アートにリーチしてる人たちは思ってるんじゃないかなと思うんだけど、だそういう、まあ、バブルでとにかく稼げて、なんか転売して儲けてみたいなのが、もし NFT1.0 というならば、そういう時期のことをまとめて NFT1.0 というならば、やっぱり次にまた NFT アートが盛り上がってくるとして、ね、今その兆しがちょっとあって、まあ、体感値的なものだけど、でここからまた盛り上がっていったとしたら、やっぱりあの時と同じような、そういうなんかお金みたいな、もう100万円、10000万円で売れましたみたいな、まあ、それこそ国内でもね、日本国内でも書籍だったりとか、まあ、テレビメディアだったりとかで、そういうのはいっぱいなんか放送されたと思うんです。まあ、それこそゾンビーズっていう、今はちょっと年齢忘れたけど、まあ、当時多分小学生で、 子供が描いた絵がね、その高値で売れたみたいな。まあ当然メディアはそういうの好きだしね、テレビ視聴者さんはそういうのは好きだろうから。だけどなんかやっぱそっちが一人歩きしちゃったよねっていう。でももっと本質的にはその NFT という技術、これまではデジタルデータというものは当然いくらでもコピーできるし、それが性質だからね、だけどそこに唯一無二という価値を生み出す、だから持ち主が特定できる、その持ち主が誰かっていうことが、その要は書き換えることができない仕組み、書き換えまあづらいっていうのかな、書き換えるメリットが書き換える人側にないみたいな、そのブロックチェーンの、そもそもそのデータ管理がよりこう、なんていうのか、透明性高く、していけるっていう、そこの技術革新にもっと目を向けて、もっとやれることが、僕らの生活がもっともっと、なんていうの、スムーズに豊かにじゃないけど、新しい価値体験というか、そういうものを提供できるはずだよねっていう、そこにもっともっとフォーカスしていって、その中の、NFT 技術を使った一つの分野としてのアートっていうところを、なんかもっとこう、身近なものとして、その数万円数十万、数万円はあったとして、数十万円数百万円でどのこのみたいな、そういう感覚じゃなくって、もっと手軽に楽しめる、ような、そういう市場にしていきたいよねっていう感覚が、多分多くの方にあってね、多分そのクリエイターだったりとか、そのプロジェクト側のね人たちっていうのは、僕もやっぱそれは思っていて、そうそう、だからこの話にこう明確な結論があるわけじゃないんですけど、なんとなくこう市場の雰囲気、全員が全員かは分かんないよ、いまだにまたじゃあ NFT バブルみたいなものを引き起こして、そこで、利益いっぱい得てやろうって思ってる人とか、もしかしたらそこでちょっと詐欺働いて、大儲けしてやろうって考えてる悪い人もね、いなくはないと思う。それは別にどんな世界でもそうだから、だけどやっぱり弾けた NFT バブルみたいな、だからそれは NFT 1.0 というんだったら、やっぱり同じような方向性じゃなくて、やっぱりあれは幻だったっていうか、なわけだよねっていう、お金お金っていうのが一人歩きすぎたよねっていうことをちゃんと踏まえた上で、NFT 2.0 っていう、次の盛り上がりを NFT 2.0 と呼ぶのであれば、そこを設計していきたいよね、そういうふうなマインドでいく一人でありたいなっていう僕自身も NFT クリエイターとして活動をずっと続けているの、そのバブル最中も含めてね、そこはなんかそういう感覚を持つ一人でいたいなっていう、そんな話でした。はい、この話がね、どれぐらいちょっとその芯を食っているかどうか分かんないし、聞いてくださっている方がちんぷんかんぷんな状態で聞いてくださっているのか、いや本当そうだよねっていう感じなのか、分かるけどいや自分はそうじゃないよっていう、さまざま意見あると思うんですけど、またよかったら、コメントなり、またね反応いただけたら励みになります。そしてこういう話が好きな方は、先ほども話しましたけど、毎朝6時からTwitterX の方でスペース、30分40分、長い時ちょっと1時間ぐらいになっちゃいますけど、話してますので、もしよかったら、TwitterX の方でも、お会いしましょう。あとメンバーシップもやってます。メンバーシップの方も、どっちかというと今日みたいな話ですね。クリプトの話に踏み込んでることが多いかな。でもメンバーシップはね、本当になんか僕の話をなんか、もっと聞きたいなとか、裏話じゃないけど、表ではわざわざ話さないけど、みたいな、別に有益なわけじゃないけどっていう、そんな感じの話も聞いてみたいっていう方だけお待ちしてます。別に、本当に、有料級、なんだろう、その、有益な情報、を発信してますみたいな、そういう立て付けでは僕はメンバーシップやってないので、はい、そんなちょっと宣伝も挟みつつ、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。